ヤッピーアマゾンプロダクツアサミナラジオの鮫島です。
ウーチャンピオンこと筆川太です。
今日は車中で収録してます。
はい、珍しく日野くんがいない。
いないんですよね、
はい、2人きりですもん、
ね、ちょっとこのそろそろ季節も変わるということで、私の目黒区にある自宅からですね、場所を取る大荷物を回収して実家に運ぶという用事があってですね、そのついでに収録しちゃいたいなというあれです。
俺借り出されたの？
そうだね
お前のその目黒のお家のなんかでっかいやつを。
そう、この前さ、焚き火やったじゃない？
はいはいはい。
その時にテーブルないなと思ったでしょ、いつものやつ。あれが今自宅目黒の家にあるの
よ。ああ、そう。
あれを元に戻したい。あれを持って電車に乗るのはきついと。
なるほど。
そうですね。
しかも一人で運ぶにはちょっと。
そうなんです。
ということです。うん、はい。まあ、常にじゃあ収録すればいいだろう。
そう。
でかいも来るだろうと。
そう。はい、
来ました。
そういうわけですね。
あったかいね、今日。
先週まで異常ではないんだけど、めちゃくちゃ寒かったじゃないですか。
はい、
本当に寒すぎて私風邪ひいたぐらいですから ね、うん、だったんですけど、今日から昨日あたりぐらいから徐々にこう気温が上がってくる気配があって、そしてついに暖かくなったという、
はい、3月1日だからなぁなんつって暖かくしてやるよ寒かったろもう大体こんな感じですわ、令和から先。
分かりやすいな。
分かりやすい。
こんななんかね、デジタルな感じで気温が上がるのか。まあでも今週の半ばはあれですよね、雨が降ると言われてますね。
ね。
雨嫌だな。
うん、いや雨降ってほしいよ。
あ、そう。
いやだって今だってあれでしょ。うん、この冬なんか、なんか例にないぐらいこう何雨降らなかったらしくて。
あ、そう。確かにあんま降らなかったね。
それでなんか東北の山火事がさ、
あ、乾燥してるから。
そう
そういうことか。
そういうこと。雨降ってくれた方がいいんですよ、花粉も飛ばないし。
そうだね。通勤は辛いけど寒い中雨降られると
ね。
うん、ま
あ、2月があっという間に終わってね。
あ、2月早かったね。
早かったな。うん、
祝日もあったりしたじゃん。
あったからね、
2回ぐらい。
なんかやりました2月。
2月はまあ仕事が忙しかったですね。
はい、
うん、あとはまあ子供たちと面会して、
はい、あ、そうでした。面会のおかげでイベント行けなかったって思いましたね。
そうなんだよ、はい、あの本読んでますよ。
そう、
豆腐やハミボーの。
面白いでしょ。
面白いね。うん、いいな、ああいうイベントまたやってほしいな。
ね、
意外とファミ通のスタッフががっつりゲーム開発にかかっていたんだな。
ああ、そうだね。
なんとなくそうかなとファミ通読んでて思ってたけど、あそこまでがっつしやってるとはな。
そもそもその、塩崎さん、豆腐屋ファミ坊が編集と開発の二足のわらじを履いているというね。
はいはいはい、
かっこいいですね。
すごいね、いいない
いなだって
あ、そう、なんか出てくる土地もさ、もう分かるじゃん今、
はい、
花園神社がどことかさ、もうなんか三宮橋の近くにオフィスがあったとか言われてもさ、都内あどの辺だなっていうのがさ分かるのがいいな。
あ、そうだ、
ね、子供の時はそう言われても、ね、何のことって感じやん、
うん、
みんな青山ビルって言われても青い山、って山が青いのかなみたいなぐらいだったのにな、
はい、そうですね。まあ、あの本はいい本ですね。前撮った時はね、分かんなかった、そこまで読んでなかったんですけど、なんだっけ、ドルアーガの塔をの全てが分かる本か、なんか、表紙の絵が可愛くてさ、あれ、荒井先生かなみたいな話してたと思うんですけど、
はい、
あれ、ガスコン金谷さんが書かれてたって書いてますね。
いたね、そんな人。
そう。でガスコン金谷さんはもともとマガジンで商業誌デビューしてて、モロがタクっていうペンネームで、なんだっけ、マイコンデカだっけな、
マイコンデカ、
そういう 漫画を描いてて、
あ、
そう、そうそうそうそう、でね、あのこの人はね、あの何、小林誠の青春少年マガジンっていう自伝漫画での最初の方に出てくるんで、モロが拓って、
う
ん、まあ、すごい立体的になったと思って、
なるね、そういうの分かると、
そう、格闘三兄弟での読み切りで、うん、その小林誠が大賞を取って、で佳作かなんかがモロがたくさんだったから、そう、
あ、そうなんだ、
うん、で漫画ちょっと書いて、で編集部に入社してデザイナーとして働くって感じみたいですね、うん、だから全然さ、
うん、
ピンとこなかったけど、あ、そのモロがたくがガスコン金谷だったんだみたいな、
なあ、
そう、モロがタクでやってくれよって感じじゃない、
やってもいいかな、
なんでなんで矢後をつけるんだと思いますよね、
ファミ通にありがちな、
はい、
あのファミ通ネームね、
ファミ通ネームね、
うん、まあ、我々もファミ通ネームみたいなもんですから
ね、そうなんですよ
ね、遊びじゃないのの話とかも書いてあった、
あったあったあった
、ああ、宮王がかかってるもんね、
そうですね、あの頃はだからその、
うん、
何、模索期というかさ、
うん、
いろいろとこう、その何、玉吉さんが受けたから、
うん、
こうアスキーに漫画部門ができて、
はいはいはいはい、
でこう試行錯誤っていう頃のやつですよね、
そうだね、アスキーコミックとか、
僕たちの大好きなアニマードとかもね、模索期の
あの長井豪先生
の、長井豪先生の、長井豪先生のこの大雑把すぎるゲームの捉え方みたいなのが逆に今新鮮で良い、
うんうん、
はい、
一応だもんね、あのゲームのパッケージアートとかしてたもんな、
銀河の3人、
銀河の3人しか知らんけど、
あれでおせいで売れなかったのではみたいなあれもありますけど、
あ、そうなの、
全然だって全然良くないから、ゴーちゃん的には100点ですけど、
うん、
あんまりそのなんていうのかな、あの当時の小学生にその長い号のそのゴムマリみたいなボインボインおっぱいみたいなのはあんまりこう親和性が高くないっていうか、うんうん、
全然エロくないよ、
はい、
俺も子供の時アニマードとか見てて、ネシアの方がいいよ、ロシアの方が超エロいし、
よ
要は下手なんだよこの絵って思ってたからな、
はい、まあ、うん、ね、そういう
山本ゴーちゃん高次先生だよね、はい、ネシアは、ね、
ゴーちゃん頑張って子供たちのためにゲームを理解して、
うん、
ね、しようとして帰ってくれってくださったんですよ、あの巨匠がね、
巨匠かな、
ゲームをクリアしたら現実のお母さんが美人になったっていう、すごい、
そうそうそう、
それでいいのかっていう
ゲームオーバーになると超ブス
ブス
母親が
最高、あーってゲームオーバーだったからお母さんがブスになった、
ゲーとか言っておしまいとかつ
って、今すごい5週ぐらいもあって面白い、
面白い、アニマートは、ファミ通
ね、ナロー、ナロー系ですよ、
ナロー系
ナロー系ナロー系じゃないですか、
確かに、ね、ラノベの、その最先端だったんだ、
最先端ですよ、
すごい、
はい、
まあゴーちゃんの漫画ってあの強引さがすごいもんね、
そうね、
うん、デビルマンレディーとか聞いた時とかさ、
うん、
強引にも程あるなと思ったもんね、
はい、
マンデーレディーって、
そう、まあまあツッコミ待ちですからね、あの漫画のタイトルはね、
はいはい、でもなんかそれがさ定型文になるじゃんもはや、
はい、
もうその後は、もうさ既存のヒーローの女性版はもう語尾にレディーつけるものだってなっちゃった気しない、
はい、
ね
え、まあまあそういうね、
うん、
まあいい本ですね、皆さん読んでくださいって感じですね、
うんうん、そうだね、
あと、あ、俺もね、鮫島さんに送れること1週間、キャプテンアメリカ見ました
よ。あー、ブレイブニューワールド。
面白かった、面白かった。
面白いよ、あれ。あの、あるべき、ハルクの姿を、
ね、
うん。
あれやっぱさ、要は、
うん、
何、ハリソン・フォードが、
うん、
あの、心臓の薬だと、こう、言われて飲んでたやつが、うん、その、ガンマ線をこう増幅させる。
そうだね。
薬だったんね、
うん、
で赤いレッドハルクになっちゃう、
そうだね、
うん、だけどさ、ちょっとこう何 やっぱ怒りが持続しないのはやっぱこうハリソン・フォードやっぱ落とし目してから勃起力が
ビンビンが
中折れしちゃったのかな、
中折れしちゃったなー
って、だなーって
すっきりみたいな、
うん、
すぐに
うーん思ったより歩く時間が短かったんで。
そうだね、うん、もうあのでも歩くらしさは本当にあって、
うん、
本当に良かったな。あの緑の歩くは、うん、ブルースバナの歩くは本当に玉なしヘナチン野郎になってる。
玉なしヘナチン野郎
どんどんどんどん小さくなってさ、うん、もうで素晴らんやつになったよあいつは。
まあしかも今、まあ、それに比べて今回のハルクはね、中折れとはいえども、
うん、
立派な大暴れ、暴れっぷり、
暴れっぷりだったな、
まあ暴れっぷりで言うと日本政府の暴れっぷりの方がちょっと、
ああ映画の中でね
びっくりしましたけど、
ね、うん、強気だったなあれ、
パトレイバー2の、
うん、
日本政府の100倍ぐらい迂闊な、あと好戦的な、
うん、そうそうそう、
途中で中盤でね、
うん、
アメリカ海軍と、
うんうんうん、
その自衛隊がこう、そうだね、交戦の危機に陥るみたいなとこ、うん、熱い展開になるんだ
よ、ね、あったあった、
うん、でその操作されたね、アメリカの方のパイロットが発射しちゃうんだよね、ミサイルを。
それ
で、
そうそう、
発射されました。でそれで日本の管制官が迎撃しろって
問答無用で
回避とかじゃなくて、
そう、あんなシーンさ、うん、空母息吹だったら一貫使うんだから、
一貫使う
んだ
から
秒で決断したからね、
そうそう秒で決断
強いって、うん、
まあ総理も武闘派だったから、
武闘派だったな、タフなやつだった
全部、
うん、
なんだっけ、何総理だったっけ、
何だったっけね、
うん、
ちょっとじゃあ名前忘れちゃった、
なんとか、まあなんかあの橋流と岸田の愛の子みたいな、
ああそうそうそう、はい、背高くてがっしりしててさ、
ね、
強そうな、
あれもうちょっとずれてたらそのもうちょっとねっちょりねっちょりつやつや
ねっちょりつやつや総理になったかもしれない
だからその可能性はありますよ、ね、私どもとしては激せざるを得ません、うん、大統領閣下みたいな、ファイヤーみたいな
早いな
早いな光線的、ネチョネチョネットリ光線みたいな
石場がな、
そういった意図で申したわけではありません、
ネチョネチョおじさんだから、
前段発射って
前段
そんぐらいこうなんかスカッとする感じ、あんまり見たことのない日本政府だったのが面白かったです。
普段と違うよね。
ね、
うん、いやいいな。
あとあれだったらね、インクレディブルハルク見といた方が良かったね。
ああ、エドワード・ノートンのやつね。
そうそうそう。
それはそうかもね。
うん。
うん、2008年ぐらいのやつ。
そう。
うん、初期の MCU ね。
ね。って思いながら見てたから。そう。
そう、ハルクってね、いまいちこのこう地盤が固まってないんだよね。
はい。
キャラとしての。
地盤が。
うん。そうそう、エリック・バナね、アンリー監督版とかもあったりするし、うん、エドワード・ノート版がなちょっと半端でな、うん、エドワード・ノートがそこでキャスト降りるっていうこのダメさかな、
はい、
軟弱者と思いましたね。
まだまだもう初期の初期だもんね、
うん、
アイアンマン以前でしょ、
以前だと思う、うん、アイアンマン、まあそう同じ年だと思うよ、2008年だから、う
ん、はいはいはい、
そうなんだよな、ね、アンリー版がすごかったからな、すごいってあれも、まあ、滑ったんだけど、強行的には
あれアンリーがあの、うん、モーションアクターやってた、
そうだよ、うん、あのムチムチコロコロのおじさんがピタピタのスーツを着て、うん、ガオーッつって演じてたんだよ、うん、
そういうこう童心あふれるハルクだったわけで、ね、やりたかったんだよ、
やりたかった、俺の中のハルクを演じるっつってやってたんだよな、うん、あれがすごいよな。そう、 そういうハルクはね、この立て続けにこうリブートしてしまったのでね、
ええ、
うん、あとキャストもまた変わったしね、今はね、
そうですね、
うん、どうなっていくのかな。で今さ、もう忘れてる人も多いけど、うん、ハルクは息子がいるんだよね、
はい、
シーハルクっていうドラマの中盤で出てきたんだけど、
うん、ドラマシリーズのやつ、シーハルク、
それには息子を連れて現れたりして、うん、そんなことになってんのって、息子のことはもうみんな忘れてんだよ、
はい、
ハルクの立ち位置がふわふわで、うん、どうなるのかなっていう
ね、よかったよかった、あの新生キャプテンアメリカかっこよかったよ、
スーツダサいよね、
まあそうかな、
うん、やっぱりずっとダサいまんまだったなあって、あの、うん、全身の色といい、なんかスーツはダサいなあって、
あれはどんな感じでこう X メンにつながっていくわけ、この
アダマンチームが出たもんね、
出たからね、今回はそのアダマンチウムの争奪戦みたいなこと、
ああそうだった
な、そうにならないようにこう環太平洋のこう条約を結ぼうとするんだけども、うん、アメリカがふわふわしてるから信用ならないって言って、うん、あのね、あの
ちょっと揉め、
各国が降りようとして、うん、あのなんか日本の立場を見て決めるみたいなことを言い出して、で日本の立場が超強硬でもう条約破棄目前みたいな、
そうそうそう、ね、緊張状態になって
っていう、ああいうの面白かったですね、
うん、面白いとこ多かったな、
ね、アダマンチウム、宇宙から降ってきたのはアダマンチウムがどうやったらウルヴァリンになるかしら、
それなんだよ、うん、でももうウルヴァリンは存在しててもおかしくないから、
うん、
その辺の整合性はよくわからん、
ああMCU なりのウルヴァリンができるってこと、
できるのかね、うん、まあね、超人兵士計画っていうその一連のね、
はい、
そのナンバーの中にいるわけだよね、キャプテンアメリカもウルヴァリンもね、はい、デッドプールもだけど、それの設定も残るのかなとか、そういう感じすらあるよね、
そうですね、いいですね、あと今ディズニーでもう怖いものを見たさで逆に行きたいと思ってるのがあの白雪姫なんですけど、
あ実写版、
はい、
はいはいはいはい、ワンダーウーマンがあの魔女役でしょ、
魔女役の
ワンダーウーマンっていうか
レイチェルゼグラーさんが
もう主演
の悪い顔がすごい全然こう純真無垢に見えない白雪姫と同じでしょ
タトゥー入ってさ
めちゃくちゃ取り直して金かけまくってもう赤字確定だから、ね、
あそうなんだ、
はい、
うまくいってないんだ、
なんかスカイツリー1本分ぐらいとか言ってたよ
あのディズニーの既存作のさ実写化シリーズってさ、
うん、
ちょっとさ危ういよね、
危ういよ、
えって思わない、なんかあの一昔二昔前のさ、
うん、
ピーターパン2みたいなこのヤバさを感じない、
あそうね、
2時代あったじゃん、いろんなシンデレラ2とかさ、
あん時はあのディズニーは金なかったんだよな、
そう
金なかったからさ、あのああいうこう通物みたいなやつすげえ安っぽいやつ作ってたけど、今金あってあのダメダメだからよりタチが悪いというか、
そんななんかそうディズニーのボスが、まあ、変わったりしたよね、
ええ、
ロバート・アイガーに戻ったりしてんのに、うん、ロバート・アイガーに戻ったのにあれを続けるのっていうのもあるよな、うん、ライオンキングとか見る気しないでしょ、ええ、美女と野獣の頃までは新鮮味あったけど、
はい、
ライオンキングとかって
ライオンキングの実写版ってなんだって
話だよ実写というか、まあ、なんだ実写じゃねえじゃないあんなビジュアルで見たいかなっていうのもあるしな、うん
はい、リロ&スティッチの実写版っていうのも何なの、うん、とか
狂ってんな
と思うよ、ね、狂ってる、うん、
そのまま順調にいくと、
うん、
もしかしたらアトランティス実写版とかも
ある
かもしれないよ
グッズも出てないのにアトランティス
あの不思議の海のナディアのディズニー版、
うん、俺たちも作れるからって作れるからさってやれるからさって言って作っちゃった
やつ作っちゃったやつ、うんうん、どうしてっていう
あれね、
ライオンキングも行けたから行けるっしょみたいな、 なんか勢い感じるよね。
本気でやるんだったら、あのそのスタジオカラー制作とかやるんだったらね。アトランティスス
タジオカラー。スタジオカラー。スタジオカラーマン。
スタジオカラー。
そうやって。何やって言えよ。ならないさ。
俺も何やって言えよって思うよ。何や作れよっていう話だけど。そんな何なのその迂回経路がよくわかんない。
ジークアクセの時に味しめちゃったのかな。
味しめちゃった
。謎の迂回経路。
迂回経路。
ねえ。そうだな。
鮫島さんその。アトランティス好きすぎる
んだ。好きだね。うん。ね、あのトレジャープラネットも好きだよ。
はい、トレジャープラネット。はい。
なんか途中で録音が止まってて、
うん。
どこまで話してたのか分かんない。
ああ、分かんない。すっげえウィッシュの話してたんだけど。
ウィッシュの話した、ね。
ウィッシュの話してるところ、そう、してるところは入ってないかもしれないですね。
入ってないかもしれない。
はい。うん、いやまあまあまあいいです。話変えて、
はいはい、
さ、
うん、
最近何健康が気になっちゃって、
健康が、
はい、
うん、
去年のね健康診断がちょっとこう、うん、何2年前と比べてよろしくなかったわけ、
はあ、
でさ、なんか産業医みたいな人にさ、気をつけてくださいねって言われて、
うん、
でも全部基準値の中じゃん。それほどこう気にしてなかったんだけどさ、
うん、
改めてこうお正月終わった後で、健康診断の結果見たらさ、意外とギリギリだなと思って、
はあ、
怖くなっちゃって、
はい、うん、
特にヘモグロビン A1C、
はいはいはい、
いわゆる糖尿病の値ですよね、
うん、
糖尿病のその基準値が 4.5 から6まで、
何の基準値？それだと大丈夫ですよ。
大丈夫です。平基準値ですね。うん、それ以上だとなんか予備軍ですよとか、はい、糖尿病
ですよってことになる
の、あの可能性がありますよなんだよ、はいはい、うん。で、俺はその 5.9 だったの。
ああ、
確かにこれはやばいかな。
ギリギリセーフみたいな。
ギリギリセーフだったね。で、5.5 以上はあの注意が必要ですって書いてあったから、
うん、
あ、俺うかうかしてらんなかったと思って。でね、ちょっとその生活見直して、
はい、
甘いもん好きだけどちょっと甘いもの控えて、
はいはいはい、
あとスクワット復活させて、
お
こうやったのよ、
うん、
で今の状態みたいなのもちゃんと確認しといた方がいいなと思ってさ、
うん、
人間ドックが去年の8月だったからもうその4、5ヶ月ぐらい経ってるわけですよ。
ああ、はい、
怖いけどちょっと、うん、あの血液検査しとこうと思ってさ、
ああ
、あの近所の内科行ってさ、
うん、
あ、そうですかって、じゃあちょっとその人間ドックの結果見せてもらえますかって、あ、これでってみたいな、なんか雑魚がみたいな感じで5.9 で常備じゃないですか、みたいな、あれ随分温度差あるなと思って、
うん
うん、で取ってもらってさ、でその時点で一月ぐらい頑張ってたから、
うん、
食事ちょっとだけこう甘いもの減らして、
はいはいはい、
スクワットをちょっと始めてみたいなことがもう一月ぐらい経ってたから、
うん、
なんと 0.2 下がってたんです。
あ、よかったじゃん。
そう、うん、5.9 から 5.7 になってて、
あ、
ほら、それこんなもんですよ。若いし。
そのよかったんだ。
そう、あのうちの近くのその何内科ってさ、じじばばばっかりだから、
あ、まあね、
そう、うん、だそのご先輩方に比べたらそれはもう雑魚なんですよ。
雑魚か、
うん、こっちはもう7とか8とか見てますからみたいな。
そうだ、
そういうことだと思うんですよ、
ね、うん、でもまあ無事でよかったね。
まあね、またそんなひどいことになってないだろうっていうのは思ってはいたけど、
うん、まあね、転ばぬ先の杖だな。
そうでさ、うん、その血糖値とかさ、
うん、
その糖尿病とかさ、ずっとこう何 YouTube とかでさ、
うん、
検索してたからさ、
うん、
俺の YouTube プレミアムがさ、うん、もう体調の悪い男女ばっかり。
あ、もうやだやだ、もうやだよね、ああいうの怖くて
ばっかりになっちゃって、
うん、あいつあんまり 見たくないね、辛い。
そう、
うん、
でね、そのやっぱ血糖値やっぱみんな興味あるんだなと思ってさ、
うん、
でその中で、あ、これ面白いなって思ったのが、あの、うん、石川紀之って、
うん、
あのニコ生で有名な人、
はい、
あ、ここスケさんど
う
じゃん、
うん、なんか並んでた ね、
あ、右、あ、ちょっと右手に見えたって、うん、すごい行列でしたね。あ、でね、
うん、
そのニコ生 の、 その有名な石川紀之さん の、 その動画に行き着いてさ、はい
は
い、この人の血糖値の回が面白くて、
うん、
もうさ、その配信しながら飯食うのがその何、その着物配信者だからさ、
うん、
もう不摂生しまくりなんだよ、でその結果、そのもう10年前ぐらいにその糖尿病予備軍ですよ、注意してくださいねって言われた人が、
うん、
あの話も聞かずに、その医者にも行かずに行った結果、
うん、
っていう、
あ、そう、
そう、動画がさ、
うん、
もうそのフリータイムリフレっていう、あの血糖値を測るさ、うん、機械です、うん、検査するんだけどさ、
うん、
空腹時血糖が、
うん、
なんだっけ、俺が見た回だと、
うん、
200とかになってて、10時間、食べ物食べてない状態で200、
うん、
普通は100とか、うん、俺の空腹時血糖は102とかだったかな、
うん
うん、それ2倍なわけ、
うん、
でその後飯食った後の血糖値が400、だ人よりも血が4倍甘いっていう、
うわ、
うん、怖いってなって、
怖い、
そうそうね、まあ今撮ってますけど、
あ、撮ってる、うん、
いや、またね途中で止まっちゃったんですよ、ズーム。
そうなんだよね、
いや困ったな、壊れたかな、
まあズームこれも長いからな、
そうね、いやいやいやいや、まあまあ、そのどこまで話したかな、その
なんか
石
川なんとかさんが、
そうそうそうそう、あの血糖値はエンタメになってるなっていうので、うん、あのいろんな人を調べたっていうとこまで話したんですよ。
怖い、やばい人いっぱいそうじゃん、でしかも配信者の中にはもうすでに亡くなってる人もいるでしょ、
いるみたいですね。
あと
で、
うん、
はいはい、あの、うん、今ね見てる人はね、あの金映えっていう、
あ、金映えの名前出ると思った、
あ、出た、
怖いあれ、 あの人も
見た見た、
酒飲みすぎの人でしょ、
そうそうそうそうそうそうそうそう、
なんか腹だけでかくなって、
そう、腹水がね今溜まってて、
うん、
すごいよね、
あ、なんなのあれ
いや、だからあの人も実況勢だよね、
でもずっと寝たきりじゃない、
うん、はい、そう、じゃあもうその寿命わずかみたいな感じだけど実況してて、
あ、そう、今もやってんの、
やってる、まだ生きてるよね多分、
まだ生きてるって思うけど、うん、
いやもうちょっとすごいなと思って、うん、なんだろうな、
うん、
むき出しのドキュメンタリーじゃん、もうそんなさ、
あ、
うん、日曜のフジテレビでやってるノンフィクションの、うん、
はい、やばいやつしか出てこない、ね、
そう、うん、あれの演出なしバージョンだからさ、
うんうん、テレビ流せるようにあれでも配慮してるからな、
そういうのをしてますからね、うん、でもそれむき出しの不摂生な人がね、
でもああいう配信者ってさ、もう配信するしかさお金稼げないからさ、
うん、
自分の命と引き換えにさ配信してるようなもんじゃんか、
まあそうだよね、
すげえ闇深いな、やっぱさ、ニコ生とかさ、
うん、
あんまり関わらんとこってだんだん思ったじゃん、
はいはいはい、
やっぱそういうの大事だね、そう思うの
こと、まあ、なんか分かんない、特殊なその勢力かもしんないけどさ、でもこんなにもうその2人ぐらい亡くなってるっていうの知らなかったんで、
うん、
そのニコ生実況の文化ってそんな20年もないじゃん、
うん、
うみんな若死になんだよね、
そっかそっか、配信始めた時点でそんなね年配じゃないから、
そうそうそうそう、さっき言った石川紀之さんも40歳だから
で死んだの、
いや、まだ生きてる、ね、そうそう。でも即日入院でおかしくない数値だっていうのは最新の動画で見たから、相当ですよ。
ダメだね。
ね。
うわー怖い。やだやだ。そう。なんかさ、
うん、
そのものすごいストレスのある環境で暮らさなきゃいけないとかさ、
うん、
そのなんていうの、酒アル中とかさ、
うん、
そういうわけではないの、その人は。
人によるんじゃない。さっき言ったその金梅さんは酒だと思うんだよ、
うん、
で石川のりゆきさんの方は食事だなと思って、
うん、いっぱい食べる仕事だから、
そう、食事がねめちゃくちゃなんだよ。あと食事のリテラシーもめちゃくちゃだったから、
あ
そのあのマカロニサラダサラダじゃないですよって怒られてたから、
やべえ人なんだな。
マカロニサラダをサラダ扱いで食べるやつはやばいでしょ。
ポテトは野菜、フライドポテトは野菜だよみたいな。
そうそうそうそう。
あれだよね。もはや。
ケチャップはトマトだから野菜みたいな。
そうか。
そう。
やっぱ大事だよね、食育って。
そう、リテラシーがね、あの、本当極端に低くて、だその血糖値がめちゃくちゃだった回とかさ、うん、うわーって食べ物を制限しなきゃダメなの、うわーって、俺じゃあ肉食べるのやめるってさ言ってさ、
うん、
でそのツッコミで肉はいいんだよ、肉はって、肉は食えよって、炭水化物で食べるのやめろってリスナーからさ、そうツッコミが入るわけよ。ってご飯食べちゃダメなのって、このリテラシーだからさ、それは病気になるよなって。
あ、うん、そうか、やっぱそういうの知っとかないとね。
ね。いや、
怖いよな。
ね、本当。もうなんだかんだであれですわ。そういうこう、俺もさ、そのなんだろう、無職時代とかさ、
うん、
結構やばかったなって、
うん、
こうその動画とか見てて思い返すわけ。
うん。
そのブラックやめてでこう昼夜逆転してた時期ってあったじゃないですか、はいはい、
うん、
あの時とか相当やばい食生活してたけど、なんだかんだで今ちゃんと健康維持できてるのは、
うん、
あの、まあ、自炊だったことと、
うん、
自炊にこう野菜を入れるみたいな、こうちゃんとこう知識があった、っていうのと、
野菜を食べるにしてたんだね。
そう。
なんであれ。
なんであれね。
うん、
あとはあれだな、そのウォーキングをしてたんだよね。
ああ、やってたな。
やってた、うん。狂ったウォーキングしてた。
そう、あの人はね、狂うと歩くんですよ。
そう、狂って。
どちらも経験してますから
、ね。そうですね。アマゾンプロダクツは狂って歩く経験がありですからね。
そうそうそう。あのね、そうなんですよ。メンタルがアンバランスになると歩くというね。
鮫島さんは。矢切の私を RPG 風に使うという歩きを、
そう、観光じゃなくて交通手段として川渡りたいから
って困るんですよねって、交通手段としての矢切の私はみたいな、
うん、片道で
片道100円だっけ、
うん、そう。
風ちゃんはその頃そのいろいろこうね、無職でこう先も見えなくて、
うん、
昼夜も逆転して、で夜の2時に散歩に出かけるっていうね、ウォーキング、
変質者だ、
変質、もう完全な変質者なんだよ、ね、あの時はやばかったな、
やばいね、
スウェットで夜の街歩いてたからね、
スウェットで、
うん、レイプマン
ですよ、
レイプマンです
よ、上下スウェット、
上下スウェット、
やばい、うん、夜道歩いてたら、ちょっとやばい。外歩く格好じゃないのか、ほんとやばい。
ちょっと、まあ、誰もいないだろうと思って、スウェットだったんですよ。
うわー、職質されるんじゃないの、そんなの。
いやー、一回もなかったね。
え？どうなってるんだ、柏の治安は。
終わっ、早く柏の治安終わってますよ。
終わってるな。
そう。だから、あの、柏のさ、ほら、あのヤフーチャット万歳の人いたじゃん。
ああ、いたいた。
あの時心底ビビったのは、
うん、
あの 夜11時に通り魔が起こってんだよね、
うん、
で夜11時ってのは俺からしたらそんなにこう暗くないから、暗いけど
まだ酔いの口でしょみたいな、
酔いの口だからな、うん、その散歩に出る時間じゃないなって思ってたぐらいだから、うん、1時過ぎたらそろそろ散歩しようかなとか
思
ってたから
、はいはいはい、やべえやつ、
うん、そうそのおかげで生きてた可能性ありますよ。
そのおかげとは、
そのだから
ウォーキングしてたからってことね、
狂った時間帯のね、うんうん、もうちょっと俺がマシだったら、11時ぐらいにウォーキングするぜだったらね、
うん、
もしかしたら犠牲になってた可能性が、
あヤフーチャットに、
はい、
ああそうかもね、時間が重なったら。近所だもんな、めっちゃくちゃ
近所だし、あそこはウォーキングのルートだったんで。
そうか、
激ヤバ
じゃん。
激ヤバだったんです、はい、
ヤフーチャットめっちゃ近所すぎてびっくりしたよね。
びっくりした。何度も話してますけどね、その、うん、朝起きてさ、うん、あでテレビつけるとさ、なんか通り魔があるって言って、
うん
ね、まだ小面さんが生きてた頃ですよ。
小面さん
が、ね、小面さんがそう、うん、緊迫の状況を説明しててさ、ね、はやって天達って天達じゃないか、なんだ天達はあの天気の人だからな、うん、なんか どなんみたいなのが言ってたらさ、いや今各社報道が集まって大変なことになってますみたいな、
うん、
言ってる外側がさ、うん、もう見覚えがあるんだよね。あれって、ここ柏ね、近いな。で、なんか、見てみたらさ、なんか、近くにミニストップとかあってさ、
うん、
このミニストップ知ってるとか。
あれ、よく俺が車止めてたとこ
じゃん。こあれここ、歩いてすぐだって。
そうだよね。
歩いて3分のとこだったと思ってさ。
は
あ、
は
あ、行ったらもう、マスコミがいっぱいいてさ。
うわ
で、いつもそのミニストップでさ、朝ごはん買うのがさ、ルーティンだったからさ、
うん、
いつもはさ、別に話しかけなんかしないんだけどさ、
うん、
その、レジの人にさ、
うん、
いや、大変なことになってますねってつい言っちゃってさ、
うん、
いや、本当にもう、まあ、来るのはいいんですけど、この人たち全然何も買わないんですよって
。迷惑。
迷惑。マスコミだなと思って、
怖い
っていう思い出ですね。
すごいじゃんあの場所、
はい、
及川奈緒の森といい、
及川奈緒おいでよ柏の森です、ね、そんなだからまあ話が大幅に脱線しましたけど、その何ダメな食生活とはいえそこそこの食のリテラシーがあって、
うん、
でウォーキングをしていたことによって、
うん、
極限状態でもちゃんと健康そこそこ健康的でいれたっていうのは良かったなって。
そうだな、
うん、あと太るの才能はやっぱ俺あるなと思って、
うんうん
うん、同じさ感じで町田メガネさんの
「
本当のダイエット」っていう評論系の同人誌を買ったんです、
うん、
これはその同人誌作家の、その、町田メガネさんが、健康診断で、何医者に電話で呼び出されて、うん、あなたはこのままで死にますと言われて。
町田さんが？
はい、町田メガネさんという方がですね。
うんうん、
ほいで、ダイエットをして、20キロ以上、25キロだったかな。
うん、
107キロが、80何キロになって、
はいはい、
ヘモグロビン A1C が、8だか9だかが、5.5 とか正常値に戻るという。
ああ、いいじゃん。うん。
まあそういう話だっていうことだからさ、俺、その取り寄せて読んでみたんだよ。
はい。
でさ、まあ、ここに本当のダイエットっていう、その本当のってなんだっていうのは、うん、その健康的に痩せるとはどういうことかみたいな。
はい。
まあそういうことが書いてあってさ、まあそれはすごく、論理が立ってて、
うん、
読みがいがあったんだけどさ、
うん、
これのオチがすごくてさ、
はい、
その、さっきも言った通り、その、全部が平常値になったわけ。
はい、
体重もまあまあ、肥満ではあるけども、
うん、
その、安全圏内に82キロまで落ちてさ、
うん、
107キロが82キロ。
はい、
でヘモグロビン A1C も正常値、
うん、
で中性脂肪も大幅減と、うん、まで行って、うん、でその何その糖尿病の薬っていうのを5種類飲んでたわけ、
はい、
でそのダイエット 成功してでお医者さんもびっくりしてね、
うん、
すごいですよってもうほぼ正常全部正常ですね、
はい、
すごいよく頑張りましたね町田さんって、
うん
う
ん、
おめでとうございます、
うん、
で町田さんはねそれでこの5種類の薬はいつまで飲めばいいんでしょうかって言ったら、うん、一生ですねって、
うん
はいうん、はっていう、うん、絶望なわけですよ
あそう、
うんうん、その糖尿病になってしまうとね、うん、その腎臓の働きみたいな元に戻らないと
あ、はい
はい、一生その薬の力を使って、
うん
その血糖をこう安定させなければいけないという、
そう、
ねう
ん、そう
そう、そういうことなんですよね、うんその同人誌のオチとしては、ね、非常にこう悲しい、
うん
作者 その町田メガネさんもですね、
うん、
まあその過去の自分のこう行いを悔いて悔やみきれないと、
うん
ね、なぜこの糖尿病になる前にこの頑張りができなかったかという、
はい
まあそう思いますよね、
うん
まあ、ただそれでもそのなんか失明だったり足切断だったりとか
ね、そこまで行かないだけでも
そうそうそうそうそこまでそう、うん、そこにそこの危険がなくなっただけでも喜ばしいことではないでしょうかというオチがついて、
はい、
その同人誌が終わるんですけど、
うん、
俺町田さんと同じステータスだったと思って
ああそうどの辺が
町田さんの、最大体重が107キロ
うん
ふーちゃんの最大体重が102キロか105キロまで。
ああ。
そこまで行ったんだよ。
行った。うん。
うん、
身長も近いのじゃあ、町田さんと
は。町田さんの身長はちょっとわかんないけど。
まあ、170代だろうね。
と仮定しても、まあ近いんじゃないかなと、うん。うん。で、その、本当のダイエットの中でも、その、まあ、個体差について話されてて、そもそも太れない人がいる。ね、太る才能がある人っていうのがいて、
うん、
で、それの体を持続できる才能というのもあって、
うん、大柄で居続ける
居続けるみたいなそうでその大柄で居続けた上に病気もしないという才能もあると
ああそうだね
そう、
うん、
あこの3つ俺だわと思って、
うん
うん、そう
大柄で頑強な内臓の強い方柄
そうで最近その何かかりつけ医にさその血液検査、うん、そうやってもらったじゃない、うん、でまあまあ雑魚かよみたいな感じの扱い受けたっていう、うん、さっき話したんですけど、
う
ん、その中でもなんかインスリンがよく出てますね見たことがある
あそう、
うん、えインスリン俺ジャバジャバ出てんの人よりかは出てるみたいな、
うんうん、あすごいじゃん、
はい、すごいのかどうかよくわかんないけどさ、
うんう
ん、あこれは どうなんだよあんまりちょっと専門的なあれがわかんないから太る才能とかと関係してんのかな、
うん、関係してんじゃない
してるのかな
だって太ろうとする前にインスリンが出なくて具合悪くなるとか気になるんでしょ、
まあ、糖尿病はそういうことですからね、うん、そのインスリンの働きがなくなっていくわけですから
そう、
うんまあ、ちょっと詳しくは分かんないですけど、まあ、ともかく俺はその、まあ、町田メガネさんとほぼ同じステータスまで上がったことがある。
はい。
し、ね、まあ、それがもう相当もう10年以上前か。
うん。
だけど、まあ、とりあえずは、中性脂肪は多いんだけど、
うん。
ヘモグロビン A1C も正常だし、まあ、血糖値もそんな、100ぐらいだし、まあ、それほどでもないみたいな感じ。
おい、うん、ね、私はもういいじゃないの。
はい。
ね。
ね。
危なかったな。でもこれからも歩いたりした方がいいんじゃない？
もちろんそうなんだけどね。もう太る才能みたいな話をするたんびに思い出すのがまあブッチョさんなんだけど。
うん。
ね。
ブッ ていうかもう球体ですから
ね。ですからね。と同じぐらい思い出すのがあの、豚尾さんに言われたことですけどね。うん、
何？
もうあ、フトシンはあの太る才能はあるあるけど、まあリトルリーグだみたいな。ブッチョ柏木というメジャーリーガーがいるからなっていう。
あ、まあそうだ
ね。まあそう。あそこと比べられてもっていう。
ブッチョ君にはかなわ
ない。太る。100キロ以上太れるっていうのはもうその太る才能がある。だが太しん君はメジャーリトルリーグだっていう。名ブタオさんの名言ですよね。
リトルリーガー使いか。
ね。
厳しいなまだまだ。
おや本当に、なりてえよ元部伊藤によっていう。
配信者怖いね、
うん、
配信者ってそれだけをしてる人
多分そうじゃないかな。
で、配信するしかなくなって食べ続けるしかなくなって死ぬんでしょう。
まあそんな感じじゃないですかね。
闇だな。
でもさ、その配信そのリスナーもさ、やっぱ見届ける感みたいなの出てきてると思いますよね。やっぱりその10年以上やってる配信者のさ、もうそこまでその配信するんだったら見届けてやらなきゃみたいな気持ちあるんじゃないですかね。アマプロもそうなるんじゃないですか。
その食べてばっかりのやつの配信者、それからそれの視聴者っていうのも、
うん、
まあ、ある種この健康を餌に楽しんでいるこの共犯関係にあるよな。
まあ悪い言い方するとそうなりますよね。
あのもうちょっとよく考えてそのコンテンツとかその活動についてね、うん、皆さん振り返った方がいいと思うんですよ。
思う、うん、だからさ、その何その石川紀之さんとかさ、うん、その飯雑っていう飯食いながら雑談するコーナーとかあるんだけどさ、はい、そのチャットの中でさ、
うん、
あの過去回とか見るとさ、そのあ、お前あの医者行けよって絶対糖尿病だからなとかさ、
うん、
その糖尿病で大騒ぎする前のやつとかで、
うん、
そう言われたりとかして
る、うん、
うるせえってもう出てけみたいな言ってるから、
うん、
もう目も当てられないって感じだよね。
言わんこっちゃない、
言わんこっちゃないなんだよ。
そうか、
そうリスナーは忠告してんだよね。
やばいじゃん。
そう、共犯関係でもないんだよ実は。やめとけって言ってたりするからさ、まあそれと同じぐらいのベクトルで、まあ、食え食えって言ってる人もいるんだろうけど、
まあ人がね食べるとこ見るの楽しいっていうタイプの人は結構いますよ、
うん、ね、分かるよ、うん、なんかね、あの別にその何お腹減ってないけど食べちゃいたいみたいな気持ちは分かるんだよね、
うん、
俺もそういうタイプの人だからさ、
うん、お腹減ってなくても食べちゃうね。
そう、は
い
はい、一気になんかいっぱい食べるとかで俺はできないんだよ。
あ、
永続的に食べるも無理。
永続的に食べるってどういうこと？
でその2時間3時間4時間ずっと食べるみたいな、
あ、
その大食いの持続型とこう、
はいはいはい、
短距離型みたいな。
スタンド使いか。
遠距離攻撃タイプみたいな。うん、俺そのどっちでもないんだけど、
うん、
その常になんか時間が空いたら食べたいみたいな。
ああ、はいはい。完食したい。
完食、そうそうそう。
あるかもね、それは。わかる。
それなんだよね、
うん。
これはね、直すの難しいんだよな。治らないかな。
あ、なんかないかな本当に。あの、
うん、
強力なマグネットが口を開かなくするとか、タイマーお昼の時間だけそのリリースされるみたいな、
うん、
強制的に口をロックするみたいなやつ。
だからその少しずつ置き換えるしかやりようはないかなって思ってるけど。
置き換えるって？
例えばあのなんか、うん、毎日カルピスウォーター飲んでるような人は、 あ、カルピスウォーターとチョコレートがやめられないだったら、チョコレートは残してカルピスウォーターをやめるとかね。
あ、
カルピスウォーターをお茶にして、そのチョコは食べるとか。
あ、はいはい、そうね、そういうのいいかもね。
そう、
ちょっとずつ、ね、
ちょっとずつで、それが慣れてきたら、そのチョコレートを何かに変えるとか、そのナッツに変えるとか。で、お弁当を自炊してるんだったら、お弁当箱ちょっとちっちゃくしてみようかとか。
はいはい。
そういう感じでちょっとずつやるしか方法はないかなって思うね。
やっぱでもダイエットは一生のテーマ。
一生のテーマだよ。
飽食の時代ゆえ。
ええー。うん、
あのね、もう世の中の大人は、まあ偏食は良くないんだけど、子供に全部食べろとか言うの良くないと思うんだよね。
ああ、そうね、
うん。食べ癖がつくというか、
うん、
た、そのもういい、いらないっていうところで、いい、食べたけんで個人差あるんだから。
うん、
でまあ大人ってアホだから、
うん、
なんかもう食べるために食べるになってるじゃん。
はい。
栄養やね、健康のために食べるっていう目的はもうとっくの昔見失ってて、言うことを聞かせるというのが割とこう主題になっている大人が多いよね。
うん、
ああいうのやめた方がいいと思うんですよね、うん。
まあ、でも子供が楽しそうに食べてたら、なんか
楽しそうに食べてたらいいじゃん、それは、
ね、
じゃなくて、
うん、
嫌がってんのにハンバーグ全部食えとか。
ああ、そういうの、ね、
いるじゃん。
はいはい、あるのか。
いたじゃん、
うん、
給食お残し許しまへんでみたいなやつ。
はいはいはい。
あんなの個人差あるんだからさ、うん、許さないとかいいじゃん別に。食べたくないんだから。
給食問題ね、
うん、給食問題だけじゃないよ、自宅 の、うん、あの食事でもそうだからね、うん、それは同じことが言えますよ。
そうだね、
うん、それと子供の場合はその大人以上にどこまで食べていいのかとか、そういうのもコントロール難しいから、
うん、
その辺もこう管理してあげる必要があるよね。
まあね、
うん、どんどん食べろっていうのは本当昭和 の、 あの戦後の、ね、うん、貧しいさゆえの反動がから来るねあのモチベーションだと思うんだよね、まあ、つまり戦争が悪いんだよね。
そういうなんかこう、うん、エネルギー万能論みたいなやつだよね。その、うん、あの何、漫画道とか読んでるとびっくりするのがさ、うん、コッペパンにこうコロッケ挟んでさ、
うん、
あのこれ栄養があるとかいう、
はいはい、
寺さんとかさ、
うん、
栄養
カロリーはあるよ確かに。
そう、うん、でも戦後の人だからな、カロリーイコール栄養なんだよなと。
そんな単純じゃないんだよな本当はな。
まあでもそれはもちろん、うん、この令和の人はそう思いますけど、うん、戦後間もないその寺さんたちにはそのカロリーは栄養ですから
栄養を取るんですよ、
多
いほどいい、
多いほどいい、そう、
そんなレベルだよね。
ね、いやー、まあそんなんですね。
うん、怖い、栄養、
いや、だそういうね、そのなんかこうニコ生勢のその捨て身の配信みたいなやつもね、そういう見ちゃってね、
あえて取り締まった方がいいんじゃないかな、
いやもう、でもそれ を残したいっていうんだったらもう止める術はないかな。
いや、だから俺が言ってるのは、
うん、
そのニコ動自体が、
はい、
そういう健康をリスクのある配信をやめさせる方がいいと思うんで、まあ無理だと思うけど、うん、
今更っていう話もあるしね、
うん、今更それ関係なくない、いつやるかなんて、
うん、いやだってもう、だってそういう人たちはいないわけじゃん、ほぼ
いないってどういうこと。
だからその何、もうその重鎮の人たちがもうずっとやってるやつで、
うん、
追随してる人はいないんじゃない。
ああ、
うん、
全然しない方がいいよ。
もちろんそう、うん、よくわかんないけどね。まあなんかそのそういう闇に触れた2月でした
よ。本当だね。怖、配信。
まあリスナーさんの方が詳しい人が多いんだろうけど、なんかそういうのをね、うん。
配信怖いな。
いや目くそ鼻くそじゃないですか。
何が
アマプロもそんなほぼノンフィクションでやってますから私たちも。
まあ、そうだけど、
はい、
でもなんかテーマを絞りすぎるとほらがんじがらめになるじゃん、
はい、
食べなきゃダメみたいなのはやらないし、無理はしないじゃん。
まあね、私たちはあのアマプロボイスブログぐらいに思ってますから、
うん、まあそんな辺だよな、過ぎたら及ばざるが如しみたいなやつじゃないの。
そうですね。
ね、怖いな。みんなその配信してその先にみんなこうヒカキンみたいになってこう億万長者になってイエーイってなりたいみたいなのがやっぱあるのかね。
わかんないけど、
でもあるだろ。
まあ、
うん、
ね、うん、でもまあそれはさ、
うん、
そのリスナーついたら嬉しいですよ。僕らもそうじゃないですか。
嬉しいですね、
うん、同じじゃないですかね、まあ、そこは
どうしても
ポッドキャストもニコ生配信、
我々の場合はテーマがニッチなんで、うん、どうしてもこの最大数のね、それは
、はい、まあそんなですね。
うーん、
もうそろそろ、まだか、
もうそろそろだよ。
そっか、
うん、
いや今回はちょっとぶつ切りでね、申し訳なかった。
なんうまくいってないかもね、これは。
そうね、うん、ちょっとね話がつながってない可能性があ って申し訳ないかったですね。 H2 がね、本当今はなんか生きてるじゃないですか、
うん、
今あのふーちゃんの手に持ってるんですけど、
はいはいはい、
やっぱ振動なのかな。
そうだ、マウントにつけると車の振動がダイレクトに来るから、
うん、
みたいな。それで不具合で止まってしまうとか。
はい、今ふーちゃんのしっとりした手の中に入ってる。
しっとりして
る気持ちが悪い、ね、はい、まあなんとか取れてるみたいで、まあ後でつなげますけどね、うん、あの話つながってなかったら申し訳ないって感じですかね。
そうだね、
はい、
じゃあ一旦終わってきます。
そうですね、今回このぐらいかな、だいたい1時間
通算で1時間
今日ぐらいはいったんじゃないかな、うん、多分。はい、
じゃあ終わります。鮫島でした。
筆川でした。
マイナラッピー、
マイナラッピー。
今日は比較的運転しやすかったな、
うん、
東京タワー周辺がめっちゃ難かったけど、
よいしょ。